ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 いやいや、とうとう来てしまいました。榊原社長会ですよ。喋っているのは、最近注文したものはロケットモデルズのカイザー・キーファーのバカの虎と、
最近買ったタミヤのプラムはアバルトでよ、よがよいと。
あー、プラモデルは買ってないですけど、最近注文したのって、バイクにつけるサイドバッグの藤落ちです。
あ、それ、シュアタビの内容ではないですか。
まあ、そうですね。シュアタビでも喋ったかな。
さすがですね。そして今日は、もう先ほど申し上げましたけども、我らがロケットモデルズとウォルターソンズジャパンの CEO、榊原社長がおいでです。どうも、榊原社長、いらっしゃいませ。
はい、また懲りずに来ました。こんばんは。
お忙しいところありがとうございます。
いや、いっぱい出てきてもらって本当嬉しいっす。てか、まあ、これは定例ですよね。うん。本当、ね、これ、本当、心強いっすね。
ありがとうございます。
だって、今回だってね、社長の会が来るよって言って、ちょっと告知は遅れ気味だったんですけど、はい、それで、言ってみたらやっぱメールが9通も来てですね。
おお、
これガンプラジオで一番多いんじゃないかなと思うんですよ。
ありがとうございます。
やっぱ榊原社長の威力がね、
威力
ここに出てるなと思うんですよね。
プラももらえるっていうね。
そうそうそう。番組の最後には榊原社長からにぎにぎしくも大阪に。厳正なる抽選の中で一通プレゼントの話がありますので、よろしくお願いします。
で、最後まで聞いてくださいね。
はい、そうそう。当たった人は少なくとも間違いなく。でも、参加賞があるんですかね、社長。
参加賞、まあ何でもできますよ。
ということで、当選から外れた人も、住所を送ってきてもらえば、
何かしら送れるから。
はい。
で、まあその辺は前回と同じく。
はい、お楽しみによろしくお願いします。
はい、はい、
社長、でも今さっきまでずっと仕事してた。で、あ、今吉田美さん8時、まあ、9時ぐらいなんですけど、社長、仕事から直にガンプラジオに出演してくださってるってことなんですけど、大変ですね。
そう、ちょうどね、この
ありがとうございます。
マイクセットあるじゃないですか、この、
はい、
ウェブ会議用の、
はい、
これをそのまま切り替えただけだもんね。まだ頭がね、ビジネスの方から切り替わってないです。
うわ、
エンターテインメントの方に。
いや、でもビジネスのやばい話がポロリも結構ですので、
はい、
ぜひ張り切って、ポロリしてもらう。
よろしくお願いします。
で、今何をその向こうとかね、工場側と話してたかっていうと、
うん、
モデルコレクトの方面、フィストオブウォーの方面で言うと A12 なんですよ。進捗が。また遅れて、
届いてないもんね、まだ国内にね。
うん、で、なんかもうテストショットが本当だったらついてるはずなのにどうなってるのみたいな話。
うんうん。
どうなってるんでしょう。
でね、一つ分かったのは、ミサイルの金型がちょっとうまくいってないと。
はぁ。いや、でも A12 に乗せるミサイルって、うん、何を想定してるんだろう。例えば、ハームとか、HARM とか、巡航ミサイルかな。
ちょっと待って、あのですね、72分の1でうちが単体で出したやつあるじゃないですか。
ミサイル。
うん。あれが多分ほぼ入ってるかなっていう。ちょっと待ってくださいね。私も自分で売ってて飛行機あんま詳しくない。何が入ってるかちょっとうまく、リストがないな、今のところ。すいません。
いや、いいですよ。でも、この A12 はじゃあ、 向こう側の方から提案されたものってことなんですか？
あ、そうそうですよ。
あ、
向こうがずっと温めてたやつ。
あ、そうなんですね。
いやー、ほんとでも僕、前からそうだけど、喜んでるんで、嬉しいっていうか、うん、うん、いいとこついてんなーって思って、感心してたんですよ、ほんとに。
ミサイルはね、豊富ですよ、結構。
あ、そうなんですか。で、その金型のどこかが、風合いがあるってことなんだ。
そう。前に、いつ、5月に、5月、うん、?3 月か。3月に向こう行った時に、あの、やっぱちょうどミサイルの金型打ってたんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱショートしてたんですよ、結構。
うん、
ショート。ショートっていうのは、あの、インジェクションが回りきってない。プラスチックが回りきってなくて、一部が欠損してる状態。
はい、
うん、うん、で、ショートインジェクションって言うんですけど、うん、ショートが出てて、他のとこはすごい良かったんですよ。ショートが出てる以外のところはすごい、なんか、しっかりしてた。ディテールも出てた。
ほうほうほう。
けど、それが、潰したんですよ、うん、その金型。
え？
やり直し。
ああ。
一から。
やり直し。
はあ。真面目ですね。
そう。もう、なんか、結局あの、配置、部品の配置、ランナーの配置、押し出しピンの位置。その辺が、直せるものと直せないもの。
はあ。
あって、直せないもののところはもう、アウトなんですよ。
なるほどですね。
で、そこに引っかかっちゃったから一回潰したんですよね。
はあ。
ほんで、その後にもう一回作り直して、今それのテストショットが上がってきたぐらいの時に。
そういうことか。
うん。でも、ダメ。
うん。あ、今日の結論とか。
そう。今日の結論はやり直し。
ああ。
どこまでやり直すかわかんないですけどね。ランナーの流れを変えるか、掘り方変えるか。で、例えば、こうね、金型の掘ってある面って溶接とか使えばある程度直せるんですよ。やり直し効くんですけど、
うんうんうんうん、
それでいかないぐらいになっちゃったらまたやり直しになるかもしれないです。
う
ん、でもそこまではいかないと思うんですけど、願いたいっす、そうやって。
うんうん
うん、どうしてもそれって単価っていうか、ね、コストに跳ね返ってくるじゃないですか、そんな真面目に何回もやり直してたら。
うん、
まあでも出せないんだからしょうがないか。
でも、あれですよ。そこはね、やっぱ、前の、昔の、例えば5年前のロケットモデル、モデル国だったら、それで出しちゃったと思うんだ
よ、ね。ああ、なるほど。
逆にうちらはそこで、ちっちゃな お金をね、こう、セーブするぐらい、だったら、
うん
ねうん、やり直してブランドとしてしっかり品質管理した方がプラスになる、将来的に。
なるほど。
ご敬願です。賛成です。うん、
じゃないとずっと同じところのレベルを堂々回りしちゃって終わっちゃうじゃないですか、メーカーとして。
すごいノイズが入
って。何が腹立つ
やつ。切り替えます。
あの、今すごい聞きに耐えないノイズになったよ。
ちょっとね、
はい、じゃあ、もっちさんが一回切り替わります。心配しないでください、はい、皆さん。いや、でも、その、僕、ホルテン作ってみて思ったのが、うん、あの、プラの質はいいと思うんですよね。
うん、
ホルテンの。あの、僕ね、あの、柔らかいし。
あ、テストすな。
治りました？
テストすな、収録中に。
治ったよ。
治った。ああ、よかった、はい、よかった。はい。じゃあ、お願いします。
だから、あの、プラの感じのいい、
うん、
例えば、プラを、また流れやすくて、まあ、良くない質にしたら殴れるとかいうこともあり得るんじゃないですか。
うん。
そういうことは選ばないってことなんですよね。
うん。だから、あのね、日本のメーカーがよくやるっていうのは悪い意味じゃないですよ。
うん、
よくやるのは、あのね、プラスチックって普通2種類メジャーなのがあって。
あ、そうなんですか。
うん、あの、ハイインパクトってやつと、
うん、
GP っていうのがあるんですよ。
へ
ぇ。GP っていうのは俗に言うクリアパーツの材質。
あ、なるほど。
あの、すごく流れやすくて、
うん、
でも割れやすい。
うん、あ、脆いってことね。うん、
だから、接着剤言えば、サラサラの流し込みみたいな感じなんですよ。
うんうんうんうん。
僕、ハイインパクトっていうのは、ちょっとねっとりしてるけど、
う
ん、柔軟性がある。
うんうんうん。
で、割りにくい。
うんうんうん。
で、日本のメーカーってほぼミックスしてるんですよね。
ああ。
7382とか言って
る。それを、その2つの種類のプラを合成、うん、合わせ技で射出するんですか？
そう。で、GP 混ぜると何がいいかというと、ツヤが出るんですよ、表面に。
ああ、なるほど。
だから、その、未塗装で車のボディとかっていう時は、GP ちょっと多めに入れたりとか。
ああ、
50、50とか。
脆くなるよね、でもね。
うん、その代わり、ちょっとこう、 落としたりした時にパキンってすぐ割れちゃうと。
うん、いや
そこの調整具合がね、うん、やっぱメーカーによっていろいろこだわりがあったりとかね、
うん。
うちの場合はミリタリーメインなんで、
うん、
もうあの GP 入れる必要ないから、全部ハイインパクトでやってる。う
ん、ああ、なるほど。
その結果としてこうなんか粘りがあるっていうか柔らかいというか、う
ん、粘りがある、柔らかいけど粘りがあってちゃんとエッジも出てるしね、うん、非常に好ましい感じですよね、う
ん、だからいじる分には楽な素材なんですよね、
うんうん、そう思う、うん、なるほどね。あでもまあ実は配合のあれが違うだけで、うん、プラの質っていうのはそんなに何だろう、配合の感じで変わるってことなんですね。
そうそう、配合の具合が一番大きいですよね。
うん、なるほどですね。それは勉強になった。
まあ、あとあれですよ。もう一個の要素としては、リサイクルどんだけ入れるかっていうのもあるんですよ。リサイクル多ければ多いほど、コスト下がるけど、うん、まあ、変なもん出てきますよね。
ああ、なるほど。
あ、やっぱり。
一回射出に通して、またそれをまた射出に回せるかどうかってことですか？
うん。だから例えば、リサイクルっていうのはどういうのかっていうと、最初にインジェクションバーって流すじゃないですか。プラを溶かして金型の方に、
うん。うん。
その時に、ドロドロって出るやつあるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。う
ん、空気抜くために。
うん。
はいはいはい。
んで、プラス、皆さんには見えないと思うけど、押し出しピンとか、あの辺の、
うん、うんうん、
余計なランナーってもっといっぱい出てるわけなんですよ。
ああ、そうなんですね。
二次元の平面だけじゃなくて、三、うん、次元方面にもいっぱい できてるんですよね。
はいはいはい、
ランナーというか。そういうのをもう全部まとめてね、裁断機にかけて、細かいプラスチックにして、
うん、
で、またリサイクル、
うん。
何パーセントか材料に突っ込むと。バージンのプラスチックに突っ込んで、
うんうん、
そうリサイクル回す。でこれはある意味エコなんですけどね。
う
ん、
あ、まあ、そうですね。
ただ過去にはそれをやりすぎちゃって、盛りすぎちゃって、うん、こうパーツが割れたりとか。
うん、
あとは、例えば模型メーカーによってはこう、車のホイールとかをメッキで販売するのあるじゃないですか。
はいはい、
あれはメッキしちゃうから、リサイクル入れてもわかんないだろうっていう前提で、結局リサイクルって黒くなったりするから、
うんうん、
模様が出ちゃったりするんですよね。
でもウェルドラインが出ますよね、
うんうん、それをメッキで隠して売ってたら、誰かがメッキ剥がした時にその量の多さに驚いたみたいな、
あり、
うん、まあ逸話はあるんですけど、
うん、それは感じたことがある。どこのメーカーとは言えないが、
うん
うん、
ただね、リサイクルってこんだけ言ってるんだから、それはね、攻めるのはちょっと違うかな。
うん、まあそうですね。
ね、ランナー回収って皆さん頑張ってるじゃないですか、今。
う
ん、
そうですね。
部分のところでは。
うん。
回収したランナーどうするのって言ったらリサイクルしかないじゃないですか。
うん。そうだね。うん。
そこはね、まあ、しょうがないかな。
うん。
難しいところですよ、そ
う。いや、A12 の遅れの話から今、ね、射出の時のプラの話になっていったわけなんですけど、まあ、もう一回繰り返すと A12 欲しいっす。
ね、もう今、猛ダッシュでやってるんですけど、
うん、
絶対、お盆には間に合わせたいなと思ってるんですよ。お盆前。
ああ。
こうご期待。
そうね。さっき、ヨドバシさんのサイトを確認したんですよ。
うん。
うん。そしたらやっぱ7月、8月になってましたね。
うん、
グレー一色の一番最初のやつを、
うん、
7月で、
はい、
で、その後、トムキャッターズだったかな、
うん、
が、グレーの上面のやつが、1月っていう風になってましたね、
はい。
おっしゃってる感じの通りだと思うんですけどね。うん。いや、お願いしますね、ほんと。
はい。せかせますよ。
いや、皆さんこれはドキドキワクワクしながら、どれぐらい榊原社長のせかしが、実を結ぶかどうかを、はい、楽しみに待ちたいと思いますね。
応援してください。
で、はい、社長、今回ね、9通メールが来てるんで、
はい、
ありがとうございます。メール振りますので、
はい、
答えられること、答えられないことあると思うんで、どんどん、ま、どんどん進めていきましょう。
はい、行きましょう。
じゃあ、まず1通目ですね、アノマロさんです。
はい、
アノマロさん。
関東の方です。
はい、ありがとうございます。
で、 榊原社長、番組の皆様お疲れ様ですと。
お疲れ様です。
まずはロケットモデル公式、うん、7周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
は
い、
もう7年、時間が経つのが早すぎて、積みプラが減りません。はい。旧ツイッターで初めてビエラフースラー E75 の箱絵を見たときは衝撃でした。幼稚園の頃からドイツ戦車教育を受けてきた自分には想像できないものでした。
幼稚園
以降ひっそりと沼の底から見上げています。
すげえ、
まあ。ロケットモデルズは沼の底じゃなくて上の方にいる輝く存在なんだね。うん、アロマルさんにとってはね。メジャーな AFV を作り上げた自分としては、シリーズが作り上げてきた自由なメカ作りのアイデアや、組み替えシステムをもとに 3D プリンターで自作するちょい足しパーツを、考えるのが、昼休みの日課になっています。
昼休み、
すごい日課や。
今後もワクワクするような製品展開をお願いします。特に初期のデザイン画にあったような足つきをぜひ。で、ポストスクリプト、追伸で、夏が見え始め、急に暑くなってきました。私は体調崩しがちなので、ガンプラジオの皆様も、くれぐれもお体にお気をつけください。
お気遣いありがとうございます。
しています。ということですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ、社長さ、社長の語りたいこととちょっと違うかもしれないけど、はい、3D プリンターでロケットモデルズの、模型にちょい足しパーツを作る、出るっていう、このアノマルさん、これビジネスパートナーじゃないですか。
いや、本当あれですよ。あの、ディティールアップパーツっていうのが、うん、発売されるようになると、メインのキットも売れるから、
まあそうですね、
大歓迎なんですけどね。
うん。そうだね。これもだって、アノマルさんもどっかブースとかでね、販売してるなんてことになったら、うん、ね、もうそれだけで相乗効果が生まれるし、うん。うん、僕なんか、ポーンと、値段は上がるけどね、あの、模型につけてもらっても嫌じゃないですね。
うん。
うん。ほんと。ドイツものだから、やっぱり、工具のね、留め具とか、ワイヤーの留め具とか、うん、作り直そうとして、まあ、作り直してるんですけど、今。やっぱ 3D パーツが便利なんですよね。
うん。
うん、なるほど。
うん。まあでも、あれですね、これ、ビエラフースラー E75、最初のキットになるんですかね、これ。四足歩行の戦車では。
あ、そうそうそう。あの丸さんが言ったやつは最初のやつ。
ですよね。
ね。で、結局それがずっと今までバリエーション違いで、うん、で存続してきて、
うん、
まあ一部の砲塔が金型捨てちゃったりとかってあったんですけど、うん、今はまたそれを元に戻してる。
うん、ね、
うん。新しい砲塔、うん、今、予定では3種類なんですけどね、次回。
うん。
うん。もう一回このシリーズ、この金型四脚で、シリーズ展開増やしていこうという。
復活してくるわけですね、ラインナップがね。はい。
楽しみ。
これ、いいニュースですよね。結構、お安い値段で出されるじゃないですか、これのシリーズは。
そう。ね、でね、これ、そう、それこれ、言おうと思ったんですけど、
はい、
静岡の時、確か2400円でアナウンスしてたんですよね。
ああ。
うん。税抜きで。
はいはいはい。安い、ね。
で、うん、2400円でも安いって思います？やっぱり。
僕は思うよ。
そう、今だから、例えば、これ、初めて出した時2000円だったんですよ。うちのデーカーが。
はい、
4種類。で、まあ安いっていうような感じで、お手軽って感じで売れたんですけどね、結構。
うん。
それでまあ2000円ちょっと厳しくなってきたなと思ったもんで、2400円とかにして、前回3種類出したんですよ。
うん、まあしょうがないですね。
で、今回ね、今の時代とか、また変わったじゃないですか、こう物価とかいろいろ。
うん、変わった変わった。
物価すごい高くなって、キットも全体的にすごい上がってきたんで、
うん。
じゃあね、いくらだったら本当にびっくりするぐらい安いってすぐ買っちゃう値段なのかなっていうのをすごいちょっと聞きたくて今日は。
は
あ。本当だったらお便りくれさせてライブでここで聞きたいぐらいなんですよ。
は
いくらだったらびっくりしますって。ちょっとヨマヤさんとかね、トラさんとかね、モッツさん聞きたいんですけど、棚に行って、どこかの小売店さんに行って、うちのキットありましたって。
うん、
72のビエラフルさんありました。
はい。
で、この値段ついてたらびっくりして、あ、もうこれ絶対買うってなるのいくらぐらいですか？
どうですか、山井さん。
1000円台前半。
あー、確かにね。
間違いなくびっくりしますよ。
まあ、2000円切ってたら安いって僕は思うけど。
まあ、そういうことです。びっくりするというレベルでは1000円前半。
うん、そしたらそうだよね。
2000円切ってたら安いなと思いますよ。
うん。まあまあ、 あの、気狂いそうになるのは僕1500円たるけど、すげえって言うと思うけど、うん、でもまあ実際のとこちょっとね、
うん、
あれだけパーツ数がある、で、スケールのパーツも入ってる、
うん、
というものやったら、うん、あ、でもまあ、社長そんな感じだと思いますよ。もっちさん、うん、
さん、もっちゃん。相場がよくわからない部分もあるんですけども、まあ普通にスケールモデル、まあ例えばガンプラだと考えたら、まあ全然2000円切ってたら、
うんうん、
まあここ最近では安いと思いますよね。
うんうん、まあそうだよね、
うん。
やっぱこのバンダイが、新しく入ってくる層に対して出してきたキットが水星の魔女のシリーズだと思うんですよね。
はいはい。
うん、それはやっぱり2000円切ってますよね、よまいさん。
そうですよね。大体そうですよね。
うん、だから、
HG でしたっけ？
うん、
そ
う
だね。それぐらい、
うん、
の値段。
だからまあ、要するにバンダイ考えても、初心者の人に裾の広げる値段はそれだっていうね、
うん、
値付けだったとは思っていて、で、僕はそれは本当にそうだなと思って、やっぱ買って作ってみて、あ、これなら最高に楽しいなって思った。
うん
うんうん、ですよね。うん、っていうのが、ま
あ、うんですね。そう、ありがとうございます。あの、まあ、うちのキットはもちろんね、初心者向けに裾野を広げるキットじゃない
の、まあまあまあ、
そうですね。
まあ
ま
あ、うん、でもただあのスナップフィットしかやったことない方が接着剤に挑戦してみようっていう、
うん、
橋渡しみたいな入り口にはなるかなっていうようなキットだと一応仮定してですね。
うん、なるやろ。
じゃあ一つ今日。ガンプラジオでお約束をしますよ。
お
次回の3種類出るじゃないですか、ベアルフーズラ。
出る出る出るよ、
はい。で、そのうち1種類もしくは全部を1500円の定価に設定します。
マジ？
それはすごい。
お安くなるのはすごい。
あ、買います。
だから、あの、リスナーさんお願いしますね。
リスナーさんお願いしますね。
初発売。これはちょっとガンプラジオリスナーさん。
でもロケットモデルさん、
協力して。
あの、自分の儲け削って安くするんじゃないですよね。僕、それは申し訳ないなと思うんですけど。
これは一応ね、あの、グローバルストラテジー、世界的な戦略でやってく
るんで。それ
なら、はい。ありがとうございます。
出ればもう早めに作ります。
あ、でも、まあ、癖のあるキットなんで安くなったってことでまたね、多くの人が初めて手に取られるかもしれないんで、
うん、
またちょっとこう、組み立ての動画とか、
うん
うん、まあ、手抜きでどうやって作るかっていうのもね。
それは賛成ですね。
うん。その解説したいな。
あれ、好きですよ、あの YouTube の社長と、ちょっと名前は知ってるけど言わないサングラスの若者がやる動画があるじゃないですか。ねえ。あれとかで本当出されたらいいと思いますよ。実際や
っぱ、そう、うん。今ね、事務所がもうごちゃごちゃになっちゃって、あの動画撮れるスペースないんですよ。
僕広いなと思ったんだけど、そうなんですね。
あと前、ちょっとトラさんが言ってた、そのテスト制作っていうんですか？販売する前にもう、
ああ、テストちょっと組んでみてどう
なの、うん、で、ちょっとなんかこういろいろ調整するみたいな。
うん。まあ、それも、あの、手伝えるとこあったら手伝うっていう意思表明で留めたいと思います。
まあでもね、はい、なんか実現できたら、いいなーなんて、
うん。でもそういう場合は名前を伏せてやるからね。
なるほど。
うん。
まあ、1500円やったらそれこそ999キットよりも割安感はありますよね。
いや、999キットより割安ですよ、ほ
ん
とね。よもやさんいいこと言った。
うん、男感がすごい。
すごいですよね。あれだけのものを、充実感のあるものができたら、うん、まあ、999キットの方がイージーに作れるとは思うよ。
確かにね。
うん、まあ、あれこそ本当に初心者向けと言っても、
うん、それはいいよ。
じゃないかなっていう。うん、
いやー今爆弾発言がいきなり1通目のメールから来ちゃって感動しました。
ありがとうございます。
じゃあ2通目のメールちょっと、はい、ここで置いといて、
はい、
あの皆さん心に強く刻んでくださいね。
はい、よろしくお願いします。
よまえさん2通目カエルさんお願いします。
はい、了解です。
はい、
はい、ハンドル名カエルさんです。関東。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも素晴らしいキットを発表されていて感心しています。
ああ。
足が6、8本あるような列車砲モチーフのモデルが見てみたいです。
列車砲
以上です。
なんか、前回というか前も、なんか列車法云々の話ちょろっと出ましたけど、列車法ってあれ線路の上走るやつですよね。
そうそう。
あの、エヴァンゲリオンとかで出たような。
あ、そう、その通り、そうです。
あれに足っているんですか？
いるんですかって言われたら、
いらない
けどさ。そこにつくのがロケットモデルのいいとこじゃないですか。
お
うん、だから この前の、あの、ホビーショーでもね、その、砲塔に足が生えてるっていう感じなのかな。まだ、それが決定デザインじゃないにしても、砲塔から足が生えてるってものを見て、やっぱ、じゃあこれが砲塔が列車砲だったらいいなって思う人がいてもおかしくないと思うんだよね。
そうです
ね。うん。だからまあ列車砲自体のキットを出さないことには、列車砲モチーフの足も生やせないと思うんですよ。
でも前ありましたよね。
そう。あれもう金型ないんですよ。
ないの？
ないっす。
ないのか。
え、ちょっと待って、列車砲があったの？
自走列車砲があったんですよ。
あ、そうなんだ。
シャルンホストの方針を使った列車砲があったね。
K3
かな確か。
28センチ砲派。
うん。
はあ。あ、いや、このカエルさんはそれも想定して見てみたいっておっしゃってるのかな。うん、金型がないんだとやっぱ暗礁に乗り上げちゃいますね。
だからあの当時は72のビエラフルスラを、その列車砲の前後に、
そうですね。
つけて、多脚にしようかなみたいな話あったんですけど、作ってみたら非常に見にくいのでやめたんです。非常にかっこ悪い。
ぶっさいてやったと。
かっこ悪いか。
でも、ならもっと別の戦車にした方がいいと。
ハイブリッドっていうのかな？あれなんかありますよね？この、あの、線路と道路、どっちも走れる電車っていうんでしょうかね？あれ。あの、バスみたいな形してるけども、途中で線路にガチャーンと、
まあ、車輪を切り替えてってやつね。
うん。
まあ、あるわ、ね。
あんな感じで、線路がないところは足で動いて、みたいな。
そういう話ではないんですよ。
あ、そういう話はない。
そういう話ではないんですよ。
そうなんだ。
やっぱでかいのがガッション足で歩くのが楽しいんですよ。
うん
うん。
まあ、そりゃそうだね。
そこはそういうロマンなんですよ。
うん。ではそういうロマン。
線路があるところは戦車砲になるっていうのはちょっと違うんですか？
違うんですよ。
あ、違うんだ。
違うんですよ。列車砲みたいなバカでかいものが足で歩くっていうむちゃくちゃ長くいいんですよ。
まあでもあれですよね、あの、シャルンホルストの砲塔はまさにあのヒット商品になってるわけじゃないですか。うん、あの、陸上戦車になってね。はい、うん、あれが暗夜があっても良くないですか？
うん、
あれは戦車砲とは違うけどね。
支えられる足があるのかなっていう。
ああ、まあそうだよね。
なんか、ムカデみたいになりそうな。
うん、
それはそれでありですよね。
ありなんだ。
うん、
というわけで、3つ目いきますよ。
はい、お願いします。難しい
ということが明らかになって。次はですね、この前も、展示会でお会いした、オニジさんです、はい。中国地方の方ですね。
ありがとうございます。
はい。ガンプラジオの皆様、いつも楽しく拝聴させてもらってます。榊原社長、ゆっくりですが、ちょいちょい多脚戦車の制作を楽しませてもらってます。
はい、ありがとうございます。
那覇トイレとか作る方ですよね。自分は、フィスト・オブ・オーシリーズの深い考察とかはあまり考えずに、パッケージと見た目が好みなキットを作って、並べてニヤニヤする楽しみ方をしています。うん、これ正しいよね。
はい。
むしろこれなんですよね。ね、うん、深い考察とか考えるのは俺たちの仕事だから。
どういう仕事や。どういう仕事や。
あ、勝手に勝手設定を作るってですね。で、次がですね、以前に作った中で印象に残っているもので、聞いてみたいことがあったのでメッセージを送らせていただきました。はい、72分の1 E75 ビエラフルスラー型4連装対空機関砲の機関砲部分にある鉄板のパーツがどうやってもうまく接着できずに左右と上下にズレがある非常に怪しい仕上がりになってしまいました。いつかリベンジしたいので、組み方のコツなどがあれば教えてもらいたいです。
あ、これはいい質問。
また、ただ、あれは気合で組みましょうという話でしたら、そうしますか。あと、機関砲に乗せられるような72分の1の兵隊さんフィギュアが欲しかったです。
最後
に、年内に来そうな新しいビエラフースラ型のキットを楽しみにしています。これが1500円ですね。
うん。そうっす。
楽しみですよ、おじさんね。
どうですか？買ってくださいね。
四連対空機関砲問題ですね、これはね。う
ん、あれは確かに、組み方普通に組むと、 ダメか。
その社長自ら、
うん。ちょっと仮組みしながら合わせていかないと。その辺ももしね、動画撮れたら、ちょっと撮ろうかなと思う。
これ今流通在庫だけでしょう、この4連機関砲っつったら。
うん、まあそうですね。でもどうかな、継続して作ろうと思えば作れるものなんですよ、これは。
ああ、そうなんだ。あ、まあ、そうか、そうですよね、うん。
だから将来的にその不具合の位置、不具合って言っちゃダメだけど、仕様なんですよ、仕様。
仕様変更、
うん、そう。
このフラッツ38は、キットが、金型があるわけですよね。
これはあるんですよ。で、これもともとラーテの方についてたやつ。
あ、そうか、ラーテについてた、そうだそうだ、対空装備としてついてた。
だから若干古いです、やっぱ金型レベルとしては。
ああなるほどなるほど、
うん、将来的にはもうちょっと組みやすいように、うん、直せたら金型を、
うん、
アップデートできたら、うん、やるんで、ちょっと今仮組み細かくやって、
うんうん、
なんとか新しい四脚安くするんで我慢してください。
ちょっと価格を下げるんで、はい、その辺は
本次君、僕も我慢するから我慢しようね。
モデラーの腕で、なんとか。
そう、うん。
なるほどね。じゃあ、フィギュアは、まあ、なかなか難しいっていう
のは。フィギュアはね、前も申し上げた通り、ね、フィギュア一体の手間ってすごいですよ。
フィギュアセットで。
そう、そうね。だから、5体、6体とかまとめて掘っちゃえばいいんですけど、
うん、
この掘る手間がね、やっぱり。
うん、
放電機とかがしっかりしてないと、
うん、なるほどね、
難しいんですよね。
そう。
随伴歩兵欲しいな。
やっぱこれはね、3D プリントアウトができるね、うん、メーカーとね、協力して、そこは任しちゃうとかね。
それがね、どのたか作ってくれればね、3D で。
ね、
作ってくださる方。
全然うちのね、ビエラフースラー用とかって言ってもらっても構わないんで、どんどん作ってもらえ
る。アフターパスで。
いやいや、そのね、あれですよ、最近ロケットモデルズをフォローした箱庭技研さんは、あのね、この前の展示会だったんだけど、うん、一番自信がある、日本で今一番自信があるって言ってるんですよ、フィギュアが。でそれがカラード、色分けレジンで、
うんうん、
フルカラーのフィギュアを200分の1とか、はいはい、48とかまで、いろんなデータで出力してて、
うん、
まだその、ね、ロケットモデルズにつけるって言ったらちょっと無理があるかなと思うけど、やっぱ今メーカーさんもそうやって、なんだ、世界で一番の地震がある。あ、日本で一番の地震があるって言っちゃったよね。だからまあ、なんか、そういうプロバイダーっていうか生産者が生まれるかもしれないですね。もしうまくいったらね。
うん、確かにね、こういうオープントップのやつってやっぱ、兵士いると違いますもんね、雰囲気が、ね。
そうそう。
なんか、箱庭技研さんとロケットモデルズなんかコラボできたら、いいなぁなんて。
ちょっと考えて。軽い。うん、あでもあれですよ、リスナーの皆さん、箱庭技研さんは多分近々ゲストに出演することがあると思いますので、はい、うん、はい、まあ社長も注目してあげてください。はい、はい、
注目しております。
はい、じゃあ次行きましょうかね。大西さん、はい、ありがとうございました。次は嫁さんお願いします。はい、雑食模型人さんかな。はい
はい、ハンドル名72雑食模型人さんですね。
う
ん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
北海道の方です。
おぉ。初めてかな。
すごいよ。最近北海道から沖縄まで。
いいっすか。
はい、どうぞ。
72分の1 P1000 ラーテを初めて制作し、うん、完全に沼にはまったものです。
はまった。
ラーテをいろんなバリエーションで作りたいので、以前ありましたラーテ用武装セットの再販、もしくはリニューアルで販売してほしいです。もっとラーテを普及しますので、何卒ご検討くださいという感じです、
うん。ありがとうございます。
どうなんでしょう。
どうですか、ラーテバカ時代。
これね、以前発売したラーテセットって2種類あったんですけど、
はい、
もうね、その中の宝刀の金型ほぼダメですね。もうない。
か、うん。
ただ今度、72のビエラフースが新しいの出してくんで、宝、う、刀、んうん、の選択肢は増えるんですよ。
う
ん、結果的にね。
あ、
うんうん、だそういう意味でバリエーションは増えると思うし。
うんうん、
だ武装セットっていう形でまとめて出すにはまだちょっと数足りないかなと思うんですけど、
うんうん、
一応そういうふうに武装自体はね、
うん、
増えていくっていう前提で期待してもらえればいいと思うし、
うんうん、
で、プラス、ラーテの新しいバージョン出るんですよ、今度。
お、
お、
今出てるやつはシャルンホストの1945年版ってことなんで、うん、その前のバージョンっていう設定で、
お、
で、うん、それはもう、
先祖返りするんだ。
1年、1944年版ってことで、
うん、
またちょっと砲塔が違うやつを出すもんで、
おお、
これはもううまくいけば夏くらいには入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、
年内
余裕ですね。
おお、余裕発言きましたよ、
うん。ただまだパッケージも説明書もできてないんでどうなるかわからないです。
どうやの？
まあまあ交互期待ということで。
ロケットも出るらしい。それはね、あ、それはまたらしい展開ですね。素晴らしいですね。うん、
全国のラーテファンを生前のね、キットが来るとは間違いないと。
ラーテ本当人気あるよね。
なんか、ね、売れるんですよね、本当、うん。やっぱね、サイズ感かなって、
うん。
こんだけでかいやつってないじゃないですか、そうそう。
そうですね。
うん。
で、でかいキットって置くと邪魔だなとか思うかもしれないけど、実際手にして作って飾るともう充実感すごいですよね。
やっぱあのぐらいないとね、展示会目立たないしね。
ああ。
うん。
ホルデも相当でかかったんですけどね。
いや、目立たないんだな、美しすぎて。
美しすぎて。ああ、そうなんだ。
あ、ごめん、あんまり真に受けないで。あ、でも、それはいい情報ですね。ああ。うん。いや、これは楽しみが増しました。
そう
じゃあね、次第3に行くよ。
はい。
ありがとうございました。雑食模型師さん、またメールください。
お願いします。
次は第3です。これも北海道の方ですよ。
ね。
なんか友達かな？
榊
原社長、そしてガンプラジオの皆様、こんにちは。いつも楽しく聞いて参加させていただいている北海道在住の大です。前回、これいい話ですよ。前回社長登場会でメッセージを送りカレンダーをいただきました。本当にありがとうございました。
はい、
このけしからんカレンダーのおかげで、
しから
やはりロケットモデルズのファンになり、本社様のゴールデンウィークセールで35分の1カイザーキーファーを購入しました。
お
あ、まずはカレンダーすごい威力でしたね、
うん。
あとゴールデンウィークセールってのはあれですよね。ゴールデンウィークで販売したんだよね。
あのね、うちの直販のことだと思う。
そっかそっか。
うん、そう
ですね。うん。いや、お買い得でしたよ、あれはね。うんうん、で、今年中には完成させる予定でございます。カイザーキーファーをね。で、仕事柄道内外をトラックで走り回ってますが、空き時間に模型店に行ったりしていますが、自分が回っている限り見逃しているかもしれませんが、北海道の模型店にロケットモデルがあまり置いてない印象です。なく。置いてあっても999シリーズが数個置いてある程度です。なんとか北海道でも気軽にフィストオブウォーを買えるようになりませんか？難しいと思いますが、そうなってくれると嬉しい限りです。あと、目安箱とは関係ないんですが、X のスペース機能を使って、皆さんが制作したロケットモデルズの作品発表会なんてできないでしょうか？現場で見るのが一番と思いますが、遠方に住んでいるので、そういった企画をしていただけるともっと身近に感じることができるのではないかと思います。スペースでしたら、協力できるところはしますよ。長文、乱文失礼いたしました。今後の配信を楽しみに参加しますので、今後ともよろしくお願いします。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうなんですか、北海道の流通ってのは。
北海道はね、正直行ったことないから、直接は知らないっていうのが正直なところなんですよ、私にとっては。
はい、
うん。ただ、一応ね、プラツさん経由では流れてるはずなんですよ。
なるほどですね。
うん、だから、別に、入手ができないっていうわけじゃなくて、
うん、
まあそこは、小売店さんのそれぞれのご判断、
うん、
ってことだと思うんですけどね。
まあ、いや、注文すれば取り寄せられるし。
まあ、それは大丈夫だと思います、
うんうん。
ただね、その前のメールの方の、72雑食模型人さん。
はいはい。
で、この方、ツイートを見てたんですよ、私。
はい、
はい。そしたらやっぱ、竹内模型さんだったから、そこにはね、うん、結構置いて、くれてたらしくて、
北海道
のキット。
北海道ね。
うん。だから、ね、
そうですよ。うん。
でも、ね、こういうの嬉しいですよね。こう、うちのキットがあるかどうかを、ボケてに探しに行って、
うん。
あってもなくても、ああ、なかった、あったってなるわけじゃないですか。
うん。
そういうのって僕ら、モデラーとしては、ワクワクする瞬間じゃないですか、ある意味。
そうですね、そうですね。
あ、あったとか。
あとはあれですか、 スペースの機能っていうのを、うん、社長はご存知ですか？
これもね、ツイートで初めて拝見、あ、じゃあね、メッセージで初めて拝見させていただいて。
うん、あ、見てるんだ。
ちょっと調べたんですよ。
はい。
うん。使いこなす仕方がよくわからないんで、もし、誰かがホストしてくれるんだったらもちろん、
ね。これが第3がね、浜那須さんっていう名前で、スペースをホストするのはしょっちゅうなんですよ。彼もね。だから彼は得意分野なんですよ。だから、ここ協力してくれって言ったらしてくれるんだと思いますよ。
じゃあ機会あったらやりましょう、ぜひ。
うん。ロケットも、ね、社長が出られて、
うん。
ね。ほいで、審査にして。
うん。ね、審査とかできるような腕ないっすけどね。
はい、そうか。まあなんか審査は重いよね。普通に店合いっ子で楽しかったねで終わるんでいいと思いますけどね。
あとはどこで買ったとかね。
うん。第3、ちょっとやってみてください。
やってみてください。はい。うん。じゃあ、次行きましょうかね。メガネさんを今度は山井さんお願いします。
はい。ハンドル名、メガネさん、近畿の方です。
近畿だね。
近畿。
山井さん、バカンのトラさん、ホジモッチさん、坂木原社長、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
メガネです。
メガネさん。
はい。ロケットモデルズが特別出品として、出ていた展示品を購入させていただき、うん、メーカーの人が作るものを見てどんな風に作ってるか勉強させてもらっています。
なるほど。
これは、うん、オークションにとかで出されてるんです
よ。そうですよ。事務所をね、片付けるために、
はい、
過去に積み重ねてた展示品を売っ払ったんですよ、全部。
なるほど、なるほど。
その時に多分買ってくださった方ですね。
なるほど。静岡のやつも出しましたよね。
うん、
戦車に足が生えたやつ。足が生えた、砲塔に足が生えたやつかな。今回のやつも出した。
あれはね、出してないです。
あ、出してない。
一番新しいやつは、また某量販店さんの8月に、イベントがあるもんね。そこに持ってくるために取ってあります。
やっほー、そうなんだ。
最新モデルはね、さすが。
最新モデルは。
うん、はい、続きます。うん、はい、質問なのですが、はい、社長が思うおじさんの喜んで手を出してしまうプラモデルはどんなものだと思われますか？
うん、
最近はウェーブの24分の1スコープドッグ、
うん、
長谷川の72分の1ザブングルやアイアンギア、ボーダーモデルのアメリカ侵略兵器、ソビエト戦車アポリカプス、いや、
アポカリプスね。
あ、ほんまや、アポカリプス。アポカリプス。失礼しました。うん、いや、戦車や砲台に変形するグリズリーバトルタンクのようなオリジナル SF ミリテリーが気になってしまいます。
うん、特殊な人だ。
ね、よくわかるよ。人それぞれだとは思いますが、社長はどう思われているか聞きたいです。うん、よろしくお願いします。というわけです。
なるほどね。
はい、ありがとうございます。あのね、
おっさんが。
これは、はい、私はもともと、そう、ほんと、なんていうのかな、際物は結構好きだったんですよ、プラモデルの中で。
胸骨とか、カラカサとかそういう。
いやいや、それじゃないけど。なんだろうな。
サンダーキャット的な。サンダーキャプテン的な。
一番初めにガンプラジオ出させてもらった時に結構熱く語った話なんですけど、
はい。
こう、クラスで、小学校ですよ。
はい。
うん、模型店行くと、誰が何買ったって大体わかるじゃないですか。
わかるわかる。
ガンダムだったら誰がグフ買った、誰がザク買った、誰がシャーザク買って、誰がガンダム買ってっつって、ヒエラルキーがちょっとあったんですよ。
はぁ。
お前がグフ買うなよと。
うん。
お前シャーザクなんか持ってんじゃねえよみたいな。
なるね。ブクシェットで十分だお前って話です
。うん、そうだ。お前ザク買っとけよみたいな。
うん。
ドムなんか10年早いんだよみたいな、そういうのがあったんですよ。
あったんです、ね、
模型店のね、子供のグループ。行きつけの模型店なんかのグループみたいな。
なるほど。
それでも泣く泣く、こうなんか、あっかい買ったりとかっていう、
ね、
友達がいたりとかして、私もね、ヒエラルヒー的には下の方だったんですよ、その当時。だから、逆にね、そういうヒエラルヒーが関係ない新しい面白いプラモデルばっか探してたんですよ。そうすると、当時って、絶対設定ないようなオリジナルのものいっぱいあったじゃないですか。
そうですね。
これでよくわかんない変形するやつとか。
パッチモンとかね。
うん、パッチモンも含めて。で、プラスそういうの買ってみて、うちで組んでみたら結構うまく出来上がって、しかも遊んでて楽しいとかっていうのは、あるんですよ。
うん、
僕が目指してるのはそこなんですよ。
なるほど。
だから
一貫してるね。
だから、その、例えばビエラフルさんのことって言ったら、 ミリタリーで突っ込んでるわけじゃないですよ、これは。
なるほど。
もう言うまでもないですけどね。これは、なんだこれはっていう。
はいはいはい、はい。
もうそこなんですよ、もうほ
ん
と。もちろん、その SF で、SF っていうかこの架空の兵器で、実際に、ペーパープランがあったようなのもやってますよ。例えば、A12 もそうですけどね。
はい。
オルテもそうですけど。
はい。
じゃなくても全くゼロから。どっから持ってきたのか分かんないような砲塔つけてって。
はい。
それを見たときに、何これってなるわけじゃないですか。それを目指したいですよ。そういうのをもっと欲しいです。
見たこと、会社の。見たことないっていう。
見たことない。でも作ったら面白そうとか。
うん、
もうこれぞ模型。で、変形もそうですけどね。変形、はい、うちはまだできてないですけど。プレイアビリティってやつですよ、ね、
うん。
遊び性とか、あと拡張性とかね。
分度度性とか。
もちろんね、バンダイさんとかはもう完璧にやられてるじゃないですか、そういうこと。
そうですね。
ただ、なんだかよくわかんないものって出してないじゃないですか。みんなアニメがあって、そこから落とし込んでるわけじゃないですか。
そうですね。
うちはもう意味不明なものを出してたんです
なる
そう、だから、そういうドキドキのキットを、例えば昔、私が昔集めてた、会社始める前いっぱいまたあったんですよね。積みプラが大量にあったんですよ。その中にやっぱいくつかあったんですよ、そういうのがね。で、まあ、全部基本的に売っちゃったんですけどね、はっきり言って。で、会社の資本金に投資したんですけど。
なるほど、なるほど。
まあまあ、お金が必要ですからね。
で、その時にね、自分に言い聞かせてたのは、
こう、
いい、ああいう楽しいキットあったじゃないですか。
うん、
でも買って売りたくないけど、
うん、
作ったとしてもうまくできないの分かってるでしょ。もう40年前ぐらいの金型とかね、30年前の金型だから、うん、だったら自分でそういうもの作ればいいじゃん、せっかくメーカーやってんだ、うん、って言い聞かしてるんですよ。
あ、
それが今につながってるんですよ。
あ、
ロマンだ。
だから今もうすごくね、欲しいキットあるんですよ、はっきり言って、うん、もう手が出ちゃいそうで、もうポチるギリギリまで行くんだけど、いや他社製品買うなよ、マジで。自分と同じぐらい買いたいと思う商品作る。
あそこは自分を言い戒めてるんだ。
いつも言ってるんですよ、そうやって。
だから逆にそのおじさんが喜ぶ運動の中はどうでもいいんやと。俺が欲しいもの作るんやと。
まあ俺が欲しい頃おじさん作る、欲しいみ
たいな。まあお前らが欲しかったら買ってええねっていう、
ね。うん、逆にそう、私の中ではAFV のコアな人たちを喜ばせようと思ってもできないわけですよ。飛行機のコアな人たちを喜ばせようと思ってできないわけですよ。どっかで SF 要素が入ってなきゃできないですよね。だからそこにも絞るしかないですよ。で、それを同じように楽しいと思ってくれるお客さんだけじゃないですけどね。もちろん、その広がってくれればいいと思いますけど。そういうところですね、目指してたのは。
ホルテンを展示会に出して、で、まあ飛行機モデラーがあんまり来ない展示会だったんだけども、でも飛行機モデルを作ってる人はみんなホルテンを見て、ああ、計画機やね、ニヤニヤニヤってなって、いや、これ楽しいねとか、塗装とかももっと遊んだらいいじゃんとかね、なんか、みんななんかこう、あったかかったですね。なんか、楽しいっていうか、ああ、SF 味がある、ね、キットで。だからこれは、あれかなって、木製じゃないよね、とかね、そういうマニアなことも言いつつ、
うん、
その、やっぱこう、結構なんか、ホルテンあたりは、だから A12 もきっと、飛行機モデラーにも接続していく力もあるし、うん、またあのね、おっさんが好きなっていうか、社長が好きなものとして、ものが、この一般に、あのコアな人にも広がっていく可能性もあると思うんですよね。いやー、まあうまいところをきっと化してもらうと思いますね。
ねえ、
ね。
そこで新展開ですよ、だからね。
ああ、なるほどね。
すごく新展開ですよ。間違いないから
言ってる。
やりたいですよ、本当に。やれるもんなら。次の企画にも押し込みたいぐらいですよ、本当
に。みんな待ってると思う。
まあそうだね、信念は欲しいと思ってるだろうね、みんなね。
足が着陸客が広くてかっこ悪い信念じゃなくて、ジェットで堂々と、着陸客の信念を、信念会はみんな欲しいはず。
とね、まあいいキットがあるってのはそうなんだけど、でも48の造形村とかも全然作りづらいんだよね。あれ買って誰でも作れるかって言ったら、ちょっと難しいと思うんだよね。胴体カバーが合わないからね。
ああ、それは、それは困る。
だから、なんかね、サクッと綺麗な形が出たら、
うん、
それが一番嬉しい。長谷川もいいけど、
うん、
まあ、いかんせん古いからね。
そうですよね。
うん、だからまあ、うん、ロケットモデルズのジェット神殿。
そう。
見てみたいな。うん、僕、あって言おうと思ったけど、佐藤大、大佐藤店、大佐藤模型店っていうのが今度、模型会かっていうのが今度、はい、東京であるんですよ。7月にね。まあ僕は何でも言うけど、佐藤大輔の描く神殿を出せばいいと思って。
うん、
からね。うん。だから、佐藤大輔、レッドサンブラックロスバージョン神殿で、
いいです
ね。弾けるんじゃないかなって、思ってるね。うん。で、後の中でまた出てくるけど、例えば飛行船模型、
うん、
っていうのをロケットモデル出しそうじゃないですか。
そう。企画はあったんですけどね。
あったんですよね、これ。
あった。やっぱ過去形じゃないですよ。あるんですよ。
これ、これ、だから、これも、佐藤大輔の小説の中に、空中巡洋艦って言って、ちゃんと、富岳と、殴り合ったりとか、
うん、
はい、通商破壊飛行船としてリアルにこう描写されてるんですよね。
うん、
だからそれに、あ、でもその名前使うにはやっぱり権利が必要なのか。
そうですね。
うん、まあだから、そこのとことかも、だから僕、もうすぐ、その、ね、空中巡洋艦にしちゃおうと思って、ワクワクして待ってるって感じなんですよね。
あ、よかった。過去の企画になってなくてよかった。安心だ。
本当、本当セールス次第ですよ。もう。
皆さん、もうどんどん買うようにしましょう。
はい。じゃあ次行ってますね。うん、ケンタケシ君です、
はい。はい、ありがとうございます。
このケンタケシ君っていうのは前回の抽選で、見事、引き当てていただいた社長にね、彼です ですね。はい。は
い、ついに作ったという。
はい。中国地方の、まあ、ちょっと岩流会の会員ですけど、榊原社長、こんにちは。
はい。
前回ご出演の会では、株と会を当てていただき、大変ありがとうございました。
ご参加いただきます。
無事完成し、リスナーさん多数参加の展示会でお披露目することができました。
はい。
箱絵がとても魅力的で、塗装のお手本にさせていただきました。
かっこよかったですね。
箱自体が頑丈で手触りも良くて、受け取った瞬間から宝物感がありました。SNS に完成写真を上げたら、
うん、
いつもより外国の方からの反応が多かったです。
お、うん、
これからもロケットモデルズさんが展開される、あ、すいません、架空の歴史の中のメカニックにを楽しみにしています、うん、ウォルターソンズさんの72分の1戦車も引き続き作っていきます、
はい、
ゴム素材のフィギュアが塗りやすくて最高です。こちらの再販も楽しみにしています。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
そうですね、やっぱね、
ありがとうございました。
やっぱがこれプレゼントが当たったらありがとう、うん、メールを出す、これが基本ですね。いや、いいよケン君、さすが岩流会員。これケン君ね、社長さんもね、ずっとこの、君の制作過程を見てくださってたそうですよ。
うん。
うん、ね。
言ってましたね、はい。
うん。あとね、箱がいいっていうのは、ほんと頑丈で手触りがいいっていうのは、僕も思うんですよね。
うん。
うん。やっぱね、中国の、ところでも箱がすぐに糊のところがバリってなってしまって、
うん、
もう全然ダメになる。キットっていっぱいあるけど、ロケットモデルズは箱がやっぱいいですよね。うん、
本当はツヤありにしたいんですよ。
ああ、なるほど。高そうですね。
そう。ちょっとそこの問題があって。
パッケージ代が高いっていう、
ね。
つきましたよね。
まあ、あれがツヤありの、ね、箱だったらまた絵も違って見えるのかなっていつも思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
で、
そうですよね。う
ん、前中気になったのが、やっぱツヤないじゃないですか、うちのキットって。
うん、
だから、全体的なトーンがちょっと落ちるんですよ。色が、うん、色味が。
なるほど。ああ、まあまあまあまあ、ツヤがあった方が、パッと派手になりますよね、色がね。うん、
だから、最近のやつからは、ちょっとトーンを上げてるようにしてるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ビビットに見えるように。
なるほど。
ホルテの箱とか、おしなべていいですもんね。
うん。 コルテン時もまだちょっと暗かったですね、あれね、
うんうんうん。
もうちょっとコントラストじゃねえなきゃ、あの露出みたいなの上げた方が良かったのかなっていう、ちょっと思ったっす。
いやー楽しみですね。
箱にまでこだわりがあるという。
うん、でここでさ、ちょっと立ち止まって質問に切り替えちゃうんだけど、
はい、
ウォルターソンズさんの戦車、
ええ、
彼好きでね、ケンタッキー戦車は。うんうん、で、たくさん作ってるんですよ。飛行機よりも戦車のを作ってると思うんだけど、うん、これ今度新しいラインの発表もあったって別のメールでも、後で指摘されるんですけど、うん、はい、ウォルターソンズの999シリーズについてのニュースがあるんですよね。
あ、そうなんですよ。実はね。
ん？
一部ツイッターでも発表したんですけど、
うん、
はいはい。
999シリーズと並行して海外版もあったんですよね。
あ、海外で売る999
シリーズ。そう、売る999シリーズ。ね、まあ、海外は999じゃなかったんですけど、
ね。あ、もちろんもちろん。
うん、で、それをパッケージそのままに、説明書もそのままにって、まあ、英語バージョンになっちゃうんですけど、
うんうんうん、
日本に持ってきて、日本で売ることになりました。
おー、決まりですね。
うん、でつまり、999の、まあ、新しい値段はね、1500円になってしまうんですけど、
うんうんうんうん、
また再流通します、全種類。
うんうんうん、前々回の榊原社長会では、やっぱり通貨の問題で、999で出るのはもう無理であるっていうことを、おっしゃられて、すごい僕らも残念に思ったことはあるんだけども、社長はこれを復活させてくれるってことなんですよね。
うん、基本的にはそのまま復活ですね。
ああ、なるほど、ね。
値段を多少上げさせてもらいますけど。う
ん、まあ、海外版っていう感じ、
ね、海外版という形でね。うん、まあ、プラッツさんの協力もあったんですけどね。
うん、
プラッツさんがそのままで流通させてくれるって、了解してくれたもんで。
なるほどね。
うん、ちなみに、トリセツなんかはどうなるんですか？
トリセツは英語なんですよ。ただ、もう、ね、ほぼが、あれじゃないですか。絵だけでわかりますよね、あれ。
わかるわかる。うん、いやーね、最近ね、模型の展示会行くと、やっぱウォルターソンズ999の、72分の1の飛行機をよく見るようになってきて、戦車はね、なんかなかなかまだあんまり見たことあるけど、たくさん見てるって感じじゃないんだけどね、飛行機も意外と展示会に出されることが増えてきてる気がしますね。
うん。
うん、いや、これはいいニュースですね。やっぱ、これニュース2個目ですよね。さっきの1500円で出す、うんうん、ね。
ね。
うん、ビエラフスラね。で、その次に999も復活。これすごい量でラインナップだから、
うんうん、
模型世界はとてもね、豊かになりますよね。さっき大君もね、うん、模型店では999を見るのが一番多いと、北海道ではね。
うん、
って言ったけど、やっぱみんな999はチラッチラッと見てるんだよね。やっぱりね。うん。うん、なるほどね。いやー、でも1500円なら今、72の戦車で1500円とか、バカ安ですからね、
しょ、うん。
確かに20年前にはドラゴンがそのぐらいの価格で出したこともありますけど、今はもうとんでもない値段とかですから。
そうですね。うん、何かと、なんでこんな高いのいう感じしますもんね、今。
そうそう。
うん、
そう思いますよ。これはニュースですね。ケン君、作るよね。
ください。
うん、というわけで、じゃあ次の、はい、ケン君ありがとう。次は、ヨマエさんお願いします。
ゆきさきです。はい。次は、ハンドル名、ゆきさきの父さんですね。
うん、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
同じく中国の方です。中国地方の方です。
中国じゃないね。
お便りです。藤もっちさん、よもよゆさん、バカンとらさん、こんにちは。
こんにちは。
そして、榊原社長、はい、ロケットモデルズ7周年、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいやいや。
先日のゲスト出演会では、フィスト・オブ・ウォー弱者な自分にいろいろ教えていただき、そしてなんとキットの当選までいただき、本当にありがとうございました。
お礼大事。
いや、ありがとうございます。こちらこそ。
カブト会、先日ようやく着手したのですが、本当に面白いキットですね。ワクワクしながら作ってます。
うん、
さて、今回の榊原社長へのおねだりなのですが、
お、はい、
この兜海と兄弟機のカイザーキーファーについてです、
うんうん、
この2両はフィスト・オブ・ウォーのラインナップの中でも特にオリジナリティが強い、うん、言うなれば流用パーツの少ないデザインかと思うのですが、
うんうん、
この2つの開発費は開発プロセスなど カブト会への理解深まるエピソードなどあればご披露いただけないでしょうか。
うん、
きっと制作にもさらに良い影響あるのではないかと思ってます。
うん、
ぜひよろしくお願いします、
うん。ありがとうございます。
なるほど。
これからもロケットモデルズさんのさらなる発展を応援してます。魅力なれど買います。
ありがとうございます。発展します。
また一つ、
ありがとうございます。
確かにカイザーキーファーってね、砲塔を流用して製品化しましたよっていうのとはまた一味違う展開ですもんね。気になるところですよね、
うん、
これはね、
うん。数少ない産後ですしね。
うん。
足つきで。あとなんか漫画ありましたね。あれで若干なんかそういう話なかったでしたっけ？
小林元文先生に書いてもらったやつ。
はい。はい、うん、なんかそういう開発費用みたいなやつがありましたよね。
うん、元文ともお読みするんだ。
元文か本だな、本だ。
あ、本だね。で、それをまた原文って言ってたんですね。
そうです。
なるほど。
そっか、コミックス読みたいんですけど、やっぱカブト買わないと読めないんですよね。
いや、カブト買っても入ってないですよ。
あ、そうなんだ。
限定で印刷した小冊子なので。
ああ、そっか。
データはあるんですよね、まだ。
ああ、なるほど、なるほど。いつかまた見たいですね。
柱の形で。
あそこでね、日本刀振り回してるのは、佐藤大輔その人ですよね。
そう、名言はしてないけど、そういうの入れてくれましたね。
なるほど。
うん。いや、あれ佐藤大輔なんですよ。別の、いや、別の漫画では佐藤大輔って名前出てるんですわ。
別の漫画、
うん、あ、別の漫画に、シリーズに、はいはい、登場、スターシステムの一人なんだよね。小林先生の。
うん。あっちこっちに出てくるやつなんですね。
うん。そう、だから、僕はね、その時、諏訪、ロケットモデルズが、原文先生と仲良くなり、佐藤大輔、もう元々佐藤大輔のね、会のさ、スポンサードもされてたわけだから、うん、これは、もしかしたら合流かとか思っても、個人的にはめっちゃ、ドキドキしたっていうのが過去にあるんです。夢の。今、冷静になってますけどね。
劇画版ガールズ&パンサーもありました。
そうそうそう。
あれに出てきますからね。う
ん、ああ、なるほど。
こう、あれも出してもらいましたね、なんかね。
すごいですね。よう出ましたね、あんなんね。
うん、
何が出たの？カイザーキーファー出たの？
あれはね、ビエラフースラーとか、ボータンとか、いろいろ出ましたよ。
あ、ごめん、見てなかった。ほんとごめんなさい。ちょっと心を入れ替えて、ちょっと、はい、読みます。はい。
うん。
これすいません。
知ら
ん
かった。ちょっと前の話ですからね。
知らんかった。知らんかった。で、このカイザーキーファーの、まあ、製品化っていうのはやっぱ、ちょっとハードル高かったんじゃないんですか？
うん。だから35分の1で、うん、そう出そうという、あの頃は72から35にシフトしようっていう動きがあったもんで、うちの中で、
うんうんうん、
でその中でやっぱ目玉な足多脚をどうしようかなっていうの、
うん、
で当時はああいう感じなんですよね。もうなんかなんていうんですか、戦車じゃなくて、
うん、
どっちかというとパワードスーツに近いような巨大化させたようなフォルムでいこう、うんうん、だからコックピットも開くようにしてって言ってやってたデザインなんだけど、
うんうん、
まあここだけの話、やっぱ内装ちょっと失敗したから。
あららら。
もうちょっと SF 感あってもよかったんじゃないか。あんなガチガチのドイツ戦車みたいにしなくても。
いやでもまあ僕はあれをカットモデルにしたいとか、
うん、
フィギュアをてんこ盛りにしたいとか、うん、思うきっかけになりましたから、
うん、
内装自体は僕はあれは結構好きですけど、
ね、あれはあれでっていう。
うん、そうそうそう。うん、まあもっとらしくしたいとは思うけど。
あ、さらに。
うん。まあまあ。
戦車っぽく。
あれはあれで素敵ですよね。まあ、あ、後が続いてないっていう見立てでいいんですかね。
一応ね、続く予定です。胴体、うん、胴体全部変えるかも。
あ、足はその
まま、ね、新しく。
ああ。
うん。まあ、足の走行とかも変えるかもしれないですけど。
ああ、ね。でも、
前、
雲っぽいですよね。
今度は前ハッチじゃなくて、
うんうん、
前はもう一体、農料理するのは別のハッチ。
ああ、
なるほど。ハッチの位置が変わると。
もうちょっとこう、理論性、走行に理論性を持たせるデザインにしようかな。
そうだよね。なるほど、なるほど。いや、これいや、だから、まだ、製品化に向けて、進んでるわけですよね、計画はね。
うん。
ああ。
いろんな企画が地道に進むんですよ。ところどころ。で、ある日パッと日の目を見るっていうのはそんなパターンが多いですよ。
なるほどね。うん、
やっぱこう足並みが揃う瞬間ってのがあるわけですか、いろんなプロ、
そう、
出先と。
その通りです。
あ、
まずデザインの仕上がり具合、その時の。
うん、
プラス、ポンって金型に空きスペースできた時。
ああ。
あ、この間のあれここに突っ込んじゃえばいいじゃんみたいになった時に、いきなり製品ができちゃったりするんですよ。
ああ。
そんなもんなんだ。
それ面白いな、でも。
タイミングってやつですね。
いやあ、面白いですね。はあ。じゃあまあ、これからも、この、砲塔のないやつだけども、上屋っていうか、足回りはそのままにして、またいろんな作品、製品が出てくるって可能性があるってわけなんですね。
う
ん、
デザインの候補はもういくつかありますね。
すでにね、デザインまで上がってるわけなんだね。いや、楽しみですね。
展開は。
それじゃあですね、最後にですね、
はい。はい、
ゆきさきくんありがとうございました。赤点球操作さんになります。これはね、長いんで、ちょっと端折りつつ。まずはご挨拶のところ読むね。よまえさん、藤本さん、バカのトラさん、こんばんは。
こんばんは。
第417回でそろそろと匂わせがあったところに、X で榊原社長会ゲスト出演会の正式告知がありましたので、超特急でまとめました。すいません、ちょっと遅かったですね。で、まぁ、ちょっとしばらくは、よまえさんの花木カッターがフィリップスはオランダのメーカーっていうこととか。
すまへん
で、オランダといえばフォッカーっていうので、で、第一次大戦の話になって、機銃同調とかがあるフォッカーはね、でも、まさにこの第一次世界大戦の頃が一番、ドイツが、進化してた、科学技術が進化してた時代の一つで、で、実は第一次世界大戦は中立したドイツだったけど、その後、フォッカーは、ドイツに電撃侵攻で接収されちゃって、いろんなテクノロジーを手に入れたっていう時期ではないかと。その、第二次大戦初期ですね。オランダの王族が、ドイツの空挺部隊に、捕まっちゃうっていうね。そういうのがあった時期だっていうことなんですよね。だから、そういうところ、を元にした発想っていうのもいいだろうし、自分も、なんだ、そういうのを使った作品を作ってみたいと、物語ですね、っていうことを言われてます。なんか
ちょっと走りましたけど、
あとはアルゼンチンのフィストオブフォークランド、フィストオブウォーフォークランド編とかどうかとかね、なんじゃそりゃっていうのが出そうなタイミングではありますよね。でね。これをね、すごい、楽しく書いていただいて、うん、で、そんな、どちらかった、まあ、その書いた内容ね、どちらかった内容の精神状態で、榊原社長にお尋ねしたいことが3つ。
はい。
1個ずつ行きましょう。
はい。
1、これまでフィストオブウォーでは陸物と空物のアイテムが多数発売されてきましたが、海物の企画はないでしょうかと。これまで断片的に語られた設定では、大型艦艇は全て解体されてしまった世界線ですが、U ボート27型ヘヒト、ゼーフントやモルヒのような小型潜水艦の発展系とか、高速魚雷艇を SF チックにリファインしたものなどはあってもいいかな、などと思います。サンダーバード4号とか青の6号、サブマリン707あたりの小型艇ポジション。騎馬砲塔でいいですよね。騎馬砲塔搭載の、72分の1ビエラ風スラ型で新アシカ作戦というワードが出てきたので、目ざとい。税分とつながりということで、ということですね。個人的には、走行機兵ボトムズ、ペールゼンファイルズ冒頭の上陸作戦のような、上陸予習艇からツバイフースラーの群れがイギリス海岸に迫っていく絵面も見たいですが、イギリス南部になだらかな砂浜はないと言われたらどうしようっていうのが自分で突っ込んでいますけどね。こういうのがありましたね。どうですか、この海物アイテムとかいうの。
海物来た。
ね、一回真剣に検討したことあったんですけど、スケール問題っすよね。700でいいのかとか、350でいいのかとか、いろいろそういうのがあって、じゃあ今のお客さん、親和性あるのかなっていう。
ああ、そうだね。
その辺でまたちょっと断ち切っちゃったかなって感じ。
おっしゃる通りですね。僕なんかは、 この前マイナーメーカーが35分の1の海流ってのを出したんですけど、例えばそれね、本当にぬるい金型技術で作られてて、それ1万円トーンとついてるんですよ。35分の1ですね。1万円オーバーですね。買っちゃったんだけど、
買ったんだ。
このヘヒトとかブツエフントとかモルヒっていう小型潜航艇ですね。これなんか面白いんじゃないかなと個人的には思いますね。もっと SF チックにした方がいいと思うけど、まあもともとヘヒトもゼーフントもモルヒも SF チックだし、帝国海軍の公標的とか海流とかもやっぱり SF チックだから、で、またね、しつこいですけど、あれなんですよ、佐藤大輔先生にはですね、カリブ海で活躍する小型潜水艇部隊っていうのが描かれていて、これも面白いんですよ。公標的を開発してしまったけど全然使えないので、でも軍としては作っちゃったもんしょうがないからどんどん発展させていって無駄金を作って、やっとカリブ海でちょっと使えたっていう悲しい物語なんですけどね。でもやっぱ僕はそういうのに、そのロケットモデルズが、まあでもお客がいるかどうか問題っていうのはあるんですけどね。
まあね。
でもね、この手の35分の1キットを小型潜水艇いっぱい持ってるんだけど、結局ね、作るってどう飾るかっていうところがすごい困って、結局はね、なんか基地っぽいものを作るか、それかなんか普通にこう、水から引き上げられて、そうそう、台座の上に乗ってるのとか、なんかね、遊び方がね、ちょっといまいち浮かばないっていうか、35分の1のフィギュアと組み合わせれば十分楽しいんですけど、
陸が多脚戦車なんだったら、海は U1 潜水艇、にするとか、腕があるっていう。
なるほどね。あ、でもそれガンダムのさ、ね。
グラブログ
ラブロとか、そうそうそう。そういうのあるもんね。
まあ、あれをもうちょっとこう、潜水艇っぽくするみたいな。
あとは、ほら、社長、あれですよ。昔さ、まだはっきりしてないんだけど、ヨーロッパの、フィンランド、いや、スウェーデンだったかな、沖合に、キャタピラ型の、あれが、跡があって、小型の、ソビエトの小型の工作艇、潜水艇があるんじゃないかって言って、
海の、海というか、海の中にのキャタピラの跡が。
そうそうそうそう、あったじゃないですか。この辺を出してみるとかですね。
海底戦車みたいなやつ、ね。
そうそうそうそう。
海底戦車。
実際にあったソビエトの海底戦車っていうね。全くイメージ僕持ってないですけど、そういう話題になったから、海物っていうとなんか、あとはあれだね、今戦争で使われているから、社長はお嫌かもしれないけど、やっぱ水上のドローンとかね。あとは、僕ね、結構好きなのはね、自衛隊が乗せてる自動で、活動する機雷掃討用のドローンがあるんですよね。それ簡単にスケールになっちゃうけど。
なんか潜水艇とか聞くと最近ずっと見てるマイティジャックを出てきてくる脳裏に浮かんでしまう。
マイティジャックの話後で。出中膝詰めて話しましょう。
まあなんかそういうなんかこう、水中用ドローンが今注目されてるからドローン的な扱いのものってのもまあでもちょっと地味かな。なんかそんなの思いますね。
人が絡まんとなっていう気がするんですよ。
そうですね。
その辺はやっぱりちょっと SFT ですと。
飛行船もやけど仮に作るとしたら何分の1ぐらい想定になるんですか。
飛行船
だったら、まあ、700分の1ですよね。
なりますよね。
大きさ的には。
まあ、それぐらい大きくなるんだ。
いや、大きくないよ。小さいよ。小さいけど、それでもやっぱ結構なお値段になるもんね。いや、いいね、いいね。350分の1が欲しいのが正直なとこなんだけど。それは、作るのか買うのか飾れるのかって話が出てくるからね。700分の1がいいよね、やっぱね。
まあ、700分の1にしないといけないぐらい実物は大きいってことですね。
そうですね。じゃあ、ごめん、質問2に行きますね。
はい。
はい、先月末にウォルターソンジャパンのさんのモデルキット999後継シリーズが告知されましたが、海外パッケージ版の価格、今後の展開など差し障りない範囲で教えていただければと思います。これはもう今発表があったわけですね。
1500円です。今年夏くらいまでには、流通開始すると思います。
過去の999のラインナップがほぼ全部出るという考えでよろしいですか、う
ん、はい、大丈夫です。
あ
の、チャーフィーだけない。
なんで？
あら。
チャーフィー、一丸式もあれかな、ないのかな、
なんで？
やっぱり海外には売れないからですか、
向こうの在庫がないんですよね。
ああ、なるほど。
在庫が
そう。ああ、なるほどね。
ないか。
で、再生産するってなっちゃうと、今度は新しいシリーズにしなきゃなんなくなっちゃうから、本末転倒になっちゃうんですよ。
要は今ある在庫を、
そう、今向こうに眠ってる在庫をこっち持ってきて流通させる。その後で全部一新してまたシリーズ展開しますっていう、特別セールみたいな感じですよね、ここで。
じゃあ、ブランニューのシリーズが今後も出る予定ではあると。
あ、そうです、う
ん。夢がある。
つながるといいですよね。
いい話を聞きちゃいました。あ、
うん、
じゃあ 3いきますね、
はい、
モデルコレクトさんの製品群も含め一部金型がすでに存在しないものに関して新たに金型を掘り直す可能性はあるでしょうか。 12.8 センチツビーリンクや、
うん、
ソ連ロシアの大型トラック群はこのまま市場から消え去るにはあまりに惜しいと感じています、うん、とあるんですか、どうですか。
ツビリング系とかああいうのは掘り直す可能性はありますね。
うん、
あの、今 7D 復活させてるじゃないですか、あの、ビエラフルスラシリーズ、
うん。
まだ新展開するんで、あそこの中のにもう一回組み込んでみようかなっていう話は出てますね。
ああ、すでにね。
で、前みたいにすごい複雑なツビリングじゃなくて、もっと簡略化させて、組み立てやすいようにして、
はい、
うん。ソビエト軍の、あのトラック系は、金型まだ残ってるのあるんですけど、
ああ、そうなんだ。
うん。ただ再生産っていうのがちょっと厳しいかな。モデルコレクトの過去のラインナップ自体が一部除いてちょっとセールス良くないんですよ、やっぱり。
はあ、なるほど。
だからもう売り切っちゃって終わりかなっていうような廃盤にはならないけど、
うん、
っていう感じなんで、もし欲しい方いたら早めにした方がいいかなと思います。
うん、これは値打ちが出るとも言えますね。
またロケットボンディルズのアカウントツイートをツイートというかポストを見て、そういうセールがあれば。
セールね。うん、まあまあ、うん、いや、今、流通在庫探しに出た方がいいよ。うん。きっとあると思うよ。例えば、広島の HB とかね。
あ、
うん、あ、そこ、ロケットモデルめっちゃ強いからね。うん、
まあ、そういう、ロケットモデルズ製品を扱ってますよっていう模型屋さんはぜひ教えてください、
うん。うん。そうですね。
扱ってますよって。
うん。で、ありがとうございます。それで、まあ、ガンプラジオのお三方、榊原社長、ロケットモデルズ、ウォルターソンズジャパン、モデルコレクト各社の皆様、暑い日が続きますが、おすやかにお過ごしください。静岡に行けなかった自分のためにわざわざポスターとアクリルタグをお送りいただいたのに、節アパートのドアポストが B5 までしか入れないサイズだったばっかりに、二つ折りで突っ込まれていて、フラトーンのエリアス軍曹みたいになりました。
マジか。
がそのまま正座の姿勢に移行して新製品を待とうと思います。まあ俺に目が入っちゃったのね、うん、
ありがとう。
追伸、設計士 K さんのガンプラジオや YouTube 動画への出演、 SNS アカウント発信などはあり得るのでしょうかってあるんですけど、う
ん、あ、設計士 K さん、
ガンプラジオへの出演はあり得ます。あと YouTube 動画は見たらいるよ、
うん、
あとSNS アカウントの発信はまだされてないですね。
あ、彼自身のアカウント持ってるけど、個人アカウントなんでね、公式じゃないですよ。
まあ、設計士 K って言ってるぐらいだから、その辺は明かせない、
うん、
ですかね。
彼はでもイケメンですよ。社長と並ぶとなんか独特の空気感ありますもんね。なんか、射程感もあるし、うん、でもやっぱ、あれね、坂井社長、褒めとくけど、K 君を、うん。彼はやっぱでも彼、坂井社長のこと、本当敬意を持って、見つめてますね。うん、尊敬して。
僕も彼を敬意を持って、もう、年離れてるけど、友達、親友みたいな感じですよ。
ああ、そうなんだ。うん、ああ、それは頷けます。そんな感じがしますね。うん、だまあ、この SNS アカウント発信とか、命令してやってください。
ね、彼がいい範囲でやってくれれば。
まあ、それか、もう、静岡に来て直接お会いするか。
いやいや、まあ、どれとは言わないけど、動画を見てみてください。
うん。
うん。絶対、いいことがありますよ。いい出会いがありますから。
探してみてください。
うん、 というわけで、やっとメールが全部読めましたね。
終わりました。
いや、もう今回はもう確実に、前編後編分かりますので。
まあそうだね。だから余裕持ってもっと喋っていいってことを宣言されたって
ことですね。もうでも1時間半に近づいてきてるんで。
ああ、メールだけでね。
まだ30、まだもう30分くらい。
前編だけで本、
もう、いやでもね、
通常回。
まあまあ、ね、あなたのプロデューサーとしての立場すごいわかるんだけど、まださ、榊原社長の怒りとか苦しみとか、
まあまあ、
言い訳とか聞けてないからさ、
そうです
ね。ね。
もうあれやったらもう、前中後に3分割でもいいですんで。
どうなんですか、社長。
とりあえず一回ちょっと。
あ、そうか、お茶買ってきます。
区切りましょう。じゃあ、ここで、ティータイム。